下町ロケット 20.2%、 このクールの民放連ドラ最高となる視聴率を記録したのは、いわゆるロケット編の完結を迎えた第5話。なんとね、世界野球プレミア12の日本対ベネズエラ戦の中継が延長したせいで、放送開始が1時間35分も遅れたんだけど、まあ、あの試合が日本のさよなら勝ちっていう劇的な展開で、いきなり10時35分に 26.0% というこの日の最高値をマークするなど、まさに功を奏した感じ。いつもの時間にスタートしてたら 20% 超えはなかったかもね。うん。で、そして物語の方はこの前の第6話からガウディ計画編に突入。新聞とテレビの同時進行という歌い文句で、今年2015年10月3日から朝日新聞に連載されて、11月5日に単行本が刊行されたばかりの続編、下町ロケット2ガウディ計画が早くもドラマ化。うん。で、なんと新たに佃製作所が挑むことになるのは医療機器、しかもね、心臓の人工弁ということで、もはや下町ロケットという題名がそぐわないというか、でも池井戸潤の直木賞受賞作品を持ってきてるだけに、そのタイトル下町ロケットを前面に押し出さないと意味がないわけなんだけど、で、ところでガウディ計画編からの新たな登場人物、まあその中でもいわゆる仇役の双璧を演じるのが、まず佐山製作所社長椎名直之に小泉孝太郎、 NASA 出身で父親が経営していた町工場をアメリカ型経営に路線変更することで急速に拡大しベンチャー企業化したやり手、徹底した実力主義者、何かと佃製作所をライバル視する。続いてアジア医科大学心臓血管外科部長木船恒博教授には世良正則、日本の心臓外科でトップクラスと言われる同大学の看板教授、自分の出世のためなら手段を選ばない性格で、成功すれば部下の手柄を横取りし、失敗すれば部下のせいにして左遷することで現在の地位を築いてきた。椎名と同じく佃製作所と敵対する関係となる。ということでね、結構悪役を演じるのが珍しい、そんな二人が今回キャスティングされてるわけで、で、その他の新加入組は、石倉三郎、高橋光臣、バカリズム、笹井英介、平武宏、石井和孝、福田天球、朝倉亜紀、堀井新、滝川英二、長沢俊也。で、さらに、ゴッドハンドと称される、北陸医科大学教授の市村隼人に今田耕司。で、さて、そんな下町ロケットに今回もおなじみのあの方からメールが。これだけ視聴率がいいと月曜日には大福がかなり売れているのではと気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。下町ロケット第6話、今回は半沢直樹に習って後半戦の新シリーズ突入の巻でしたね。佃製作所の技術が医療の世界でどのように活かされていくのか、とても楽しみにしております。この下町ロケットは直樹賞を受賞していますが、世界に名だたる文学賞といえばやはりノーベル文学賞を思い出します。ノーベル文学賞は一つの作品ではなく一人の作家に授与されます。しかも小説家だけでなく詩人や戯曲家も含みます。なので映画化された関連作品は山ほどあります。その中で私自身最も何度も繰り返し見ているだろうと思う映画化作品があります。1925年にノーベル文学賞を受賞した戯曲家バーナード・ショーによる原作ピグマリオンです。同じタイトルで映画化され、その脚本もバーナード・ショーが書き、アカデミー脚本賞を獲得しています。ただピグマリオンと聞いてもピンとこない人が多いと思います。この作品を後にミュージカル化したものがマイ・フェア・レディなのです。 このタイトルなら多くの方がご存知のはずです。舞台のためにミュージカル化され、オードリー・ヘプバーン主演で映画化されました。最近 4K バージョンの DVD が発売され、またも繰り返し見ながらその画面の美しさに感心しております。私にとって何度見ても楽しめる作品です。下町ロケットの新シリーズはさらにクセモノキャラが多いような気がします。最後の最後まで何度見ても楽しめる作品となることを期待しております。ということで、何はともあれ下町ロケット、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。